ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第113回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、収録日がですね、11月27日で、多分公開日とそんなにねタイムラグないんですけど。
そうですね、
始まりましたね、ワールドカップ、
ワールドカップ。
これも第1戦が終わって、ね、
我らが、まさに今日の夜第2戦をってとこなんですけどね。そう、時期的には
我らが谷口、一応1戦目は
ベンチで、
はい、
ベンチで喜んでましたね。
喜んでましたね。何回かあの
ベンチで喜んでましたね。
見てましたけど。
他の人で抜かれてましたね、やっぱり。
まあ、あとはね、関係者というか、まあ、全然ラジオの関係者じゃないですけど、筑波大学の関係者としては三笘選手が得点に絡むという。
あとはね、そうですね。あとはまあベンチのスタッフを見ると何人か入ってるみたいですけどね、まあ、筑波大学初級部の OB が。
まあね、やっぱその代表クラスの、まあ、その選手としてもスタッフとしても入ってるっていうのは、どの種目も、ね、うん、僕自身もね、入ったりはするんで。
まあ、あなたもそうですからね、はい。うん、いやー、すごいですね。
っていう感じのね、これを喋り出すと多分我々長くなっちゃうんであれですけど、ワールドカップ始まりましたという、そういう時期に、今収録をしています。川戸です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、僕もサッカーの話しようかなと思ったんですけど、まあいいや。そうですね、最近のちょっと新編としてはね、引っ越しをしまして、
はい、
ですね、住所と名前に春日が3つ入るっていう状況になりまして、春日エリアのマンション面に春日が入って、私が春日っていう、ちょっとなかなか不思議な、アテナになってますという。
それ初めて見る人だったら、これオーナーかなって思うね。
オーナーかなって思うね。本当にね、全部入っちゃってるっていうパターンになりましたけど、ね。
はい。地主みたいでいいやん。
そうですね。で、つくばでは、だから3エリア目ですね。違うところ。こっち側に進むの初めてなんで。なんか、
天久保二宮に続き。
天久保二宮で、ここ今、春日エリアに来たんで、まあ、景色が変わると、お店も変わるんで、なんか新しい気持ちで過ごしている、ね、今日この頃であります。今日は第2戦、コスタリカ戦は、谷口出るんでしょうか、楽しみにします。春日です。お願いします、
はい。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、ワールドカップも気になるところではあるんですけれども、今日も、ゲストを呼んで、いろんな話を聞いていこうと思います。はい、それでは本日のゲストさん、自己紹介をお願いします。
私、名前は、池田泉と申します。はい、一応1989年生まれで、もう30を突破いたしまして、
はい、
仕事はですね、今産業保健師っていうものをやってて、で、ちょっと今子育てをしながらやってるんですけど、
はい
はい、私は看護学類だったんで、看護師と保健師の国家資格を取って、はい、で、まあ、看護師を やったこともあるし、はい、まあ、その保健師を今回やってみようかなと思って企業のところに、まあ、就職したって感じです。
なるほど、
はい、なるほど、
はい、ありがとうございます。
川さん、はい、川さん初めての看護系の医学系の方に来ていただいたってことですよね。
まあ、ちなみにというか、まあ、補足というかすると、池田さん、実はこう前回出演してもらった小松さんにこう紹介をいただいて、お招きをしてるんですね。で、本当に医学系というか、まあ、看護の出身なんですけど、笠田さん、ちなみに保健師わかります？
保健師はもちろん、元々の会社には当然いるので、いますから。
どういうふうに、
実際にそのお仕事をされてる方にお会いするのは初めてですけどね。そういう仕事をされてる方
に。資格を取得するとかって知ってます？保健師って。
まあ、それはわかんないですね。ぜひ教えていただきたいんですけど。
多分、僕は、まあ、ちょっと知ってるんですけど、多分、
はい、
まあ、看護師と保健師って言われたときに、多分保健師の方が、どっちかというと、まあ、マイナーというか、資格したときにですね。
うん。
と思うんですけど、うんうん、ちょっとまず前提としてそこ説明してもらえますか？
あ、私
です、ね、はい、保健師って何ですの、はい、っていう。
すごく簡単に言うと、
はい、
看護師っていうのは多分病気になってから多分出会うと思うんですよ。
うんうんうんうん、
だけど保健師っていうのは病気になる前に、
はい、
その予防的な視点から、
はい、
なんていうんですか、こう出会うことが多いっていうか、
うんうんうん、
病気になる前っていうか、うんうん、病気にな ならないようにっていうのが結構メインのお仕事になってくるかなと思ってて、まあでももちろん病気になってからちょっと回復期っていうかっていうのもこうアプローチしたりすることが多いので、うんうん、まあもちろん看護学でもあの予防的な視点からやろうって思ってる方多分たくさんいると思うんですけど、もちろん病気にならない方がいいから、うん、だけどどっちかって言ったら保健師は病気になる前ですかね、
はい、うん、資格の取得もあれですよね、違いますよね。
あ、そうですね、まあ、でも基本的にはどちらも国家資格で、
はい、
でまあ、看護師、うん、なんて言ったらいいんだろう、実は私の時代と今の多分筑波大のその看護の多分取り方が違くって、
うん、あ、そうなんですね。
だから私の時って、うん、ね、多分普通にそうなんですよ。だからここ多分注意してほしいんですけど、そのなんか、はい、今多分その私の時代ってとりあえず看護学類に行ってれば、
はい、
あのもうその通りに授業を受けてれば多分保健師を受験する資格も得られてたんですよ、授業って。
え、
そうだけど今はこの看護師単体とは別に、はい、また保健師っていうを取るための授業も受けますか受けませんかみたいなコース選択みたいになってるみたいで、
あ、僕そういうイメージで思ってました。
あ、そうなんだ。なんか、うん、そうなんですよ。私の時は全然何も考えなくても取る資格が得られてたけど、
うん、あ、そうなんだ。僕はあのすみません、僕は浅いところで喋ってたあれなんですけど、保健師って、うん、あの看護師取ってから取るような、あるいは、看護師とは別で取るとか、そういうイメージ持ってました。
あ、なんか私、実はその、前、大学いたって言ったんですけど、
はい、
その別の大学。はい、そこは、うん、なんか、そこはまず、大学生の時は、看護師しか取れない。
うん、
だけど、
うん、
その後に、専攻科っていうのが1年かな、っていうのが、まあ、大学、うん、だから修士号を取れるわけじゃないんだけど、うん、その保健師を取るためのお勉強が1年。別途結構かっていう形で立ち上がって、
はいはい、
でそこを、授業を受けて1年間頑張ると保健師を受けられますよっていう資格を得られる、
うん、僕そういうイメージでした。
でそれがでももしかしたらちょっと話を自分がそこで経験してたことを考えるとそれがメジャーかもしれません、
ね、
結構そういう形にシフトして
き
てるのかもしれない、
うん、だっていうことでその多分笠田さんあんまりねこの手の話題
というか、いや、あの、わかるよ。あのすごい簡単なところから行くと、うん、さっきのはすごいわかりやすかったんですよ。その病気になる前に会うお仕事ってことで、保健所さんにいる人ですね。保健所と呼ばれるところにいたりするとか、企業にいたりして。
そうですね。
今の多分コロナ対策の、消毒とか予防でこういうのやりましょうとかいうことを、こう、リーダーシップ取ってやられてる人なのかなってイメージなんですけど、そんな感じなんですかね。
うん、そうです。
実際にその、じゃあ、今、お子さん子育てされながらだと思うんですけども、一日のお仕事のスケジュールってこんな風に動いてますよって言っても、どんな感じになるんですかね。
ああ、
私、あんなことして、
業務委託で、それこそ、
はいはいはい、
毎日働いてるわけじゃなくて、はい、週1なんですけど、
はい、
そう、週1でも、はい、
あ、まあ、お子さん育てながら、
そう、週1でも大丈夫って言われてるくらい、まあ、な感じなんですけど、まあ、大体、その1日のスケジュールっていうか、やっぱりその、事業所の、私、工場のところで働いてるんですけど、はい、まあ、担当者さん、
はい、
あと、私の場合は別途、看護師さんが常駐してるんですよ。
はい、
で、まあ、その方たちと、まあ、そのどうやってやっていくかっていうところをこう相談しながら、もうそれで結構なんていうか、私が今行ってるところって本当に、まあ、結構有名な企業なんですけど、ちょっとまだいろいろなんていうんですか、産業保健活動が、まあ、まだまだちょっと卵な状態、
うん、
もう本当にやり始めたばかりの、まあ、工場に降りてきてるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、まだまだ取り組み始めなので、こうどうやって、まあ、円滑に進めていくかっていうところの段階なんですよ。だからもう本当にどうやってやっていくっていう話し合いが結構 しつつ、でもそのやっぱり健康診断は毎年あるので、うん、まあ、健康診断の面談で、まあ、3、4人1人30分くらいずつやったりとかして、うん、でまあ、大体6時間なんで、うん、まあ、それであと記録とかしてほぼほぼ終わるっていう感じですかね、うん、
なるほど。今ちょっと気になるワードが出たんですけど、産業保健活動って何ですかっていうところなんですよね、
はい、
初めて聞いたなと思って。
要はなんかその企業で、まあ、皆さんのところ体の、はい、要は働いてる方の心と体の健康を守りながら、 うん、まあより良い職場環境を目指す活動って感じですかね。
そこに、医療の知識をお持ちの池田さんが入って、はい、一緒にどういう職場作り、環境作りをするかを考えていくっていうようなお仕事なんですかね。
あ、そうですね。まあでも、まあやっぱ一番上に立ってるのは産業医だと思うんですけど、産業医っていうのは多分法的に義務化されてるんですけど、保健師、産業保健師は別にまあいなくてもいいんですよ。
うんうん。
うんうん、多分それは、あると思うんですけど。だからまあ私は、まあ、ぶっちゃけ私いなくてもいいんだけど、でもいないと、その、産業医が回らないっていうのがある。
ああ、なるほど。やっぱその、産業医さんもね、通常のお医者さんですから、いろんなことやられてますし。そうそう、こうやっぱ環境づくり、場づくりっていうと、さっきの予防の病気になる前っていう世界の専門家である、保健師さんが出てくるっていうような感じなんですかね、イメージとして。
まあ、産業医も一応予防っていうか、を、まあ、取り組んでらっしゃるんですけど、なんか、要は、その、まあ、多分予算的な関係もあるんでしょうね。なんか、月に1回しか呼べないっていうか。
ああ、やっぱり。
そうなんです。だから、現実問題が結構、コストが結構かかるっていうのもあって、で、まあ、ちょっと、まあ、下請けなわけじゃないですけど、まあ、でも、多分、その、さっき看護師との間違いっていうこともあったと思うんですけど、看護師よりもどっちかっていうと主体的に動かなきゃいけない職業かなっていうのはありますね。
お、その主体性っていうのは、例えばどういった場面で感じられるんですか？
看護師って、基本的になんか、多分ドクターの指示を受けて、例えば投与してくださいとか、こういうケアしてくださいって言われると思うんですけど、産業保健師とか、まあ、あと保健師とかっていうのは、まあ、結構一人で行動することが多くて、まあ、もちろん、まあ、ドクターの指示もあるとは思うんですけど、特に、なんていうんですか、医療行為っていうよりかは、やっぱりその面談とか、その予防的なところではあるので、その、まあ、医師の直接指示を受けなくても、まあ、どんどん動いていくっていうか、形で、その、動いていかないと。
病気になってないので、そんなことはないってことですよね。病気になる前だからこそ、ある意味、お医者さんもあるんで、病気になってから出る方なので、そこのが主体性っていうところ、自分でアイディアを発揮する場面があるっていうところなんです。
そうですね。結構そうですね。まあ、規制されないっていうのもあると思うんですけど。
はいはいはい。
なるほど。ルール上。
企画とか出しながらやっていくっていうかですね。
なんか非常にそれを聞いてると、なんか医療のスペシャリストですけど、すごい本当にビジネスマンというか、自分で企画を考えてこうやって改善していきましょうっていうようなことを提案して、会社とかが OK 出せばそれを進めていくみたいなところになるんですかね。
ああ、そうですね。まああとは多分よく言われるのはコーディネーション、
要
は職場担当の、まあ医療者ではないんだけど、まあ事業所、要はそのなんていうんですか、あの事務職の方で、まあ、例えば衛生管理者とかの資格持ってれば、まあ、なおよしだと思うんですけど、まあ、その方っていうのが要は工場で、まあ、連絡役になってくれる方だと思うんですけど、とかあと看護師さんとか、さっき出た産業医とかと、まあ、円滑に進めていくのにちょっと橋渡しをしたりとか、まあ、そういうところも一つありますかね、仕事としては。
結構本当に多岐にいろんな、保険、働いている方の健康、より良い仕事の働きやすい環境みたいな、ところなのかなというので言うと、でもそこを今やられる前は、フルタイムの、看護師さんとしてお仕事をされてたっていうことなんですか？
あ、そこ結構なんか、私ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、
全然ない
です。はい、はい。簡単に言うと、
はい、
要は、看護を終えて、
はい、
まあ、私実はその就職と入学を同時にしたんですよ。はい、修士に入学して、付属病院にも入職したんですよ、
うん。そうですね。
だけど、
はい、
だけど、なんていうんですか、 修学の方はとりあえず1年間休学しますって言って、
うんうんうんうん、
で、まあ、なんでかっていうと、はい、結局看護の修士をするのって、はい、まあ、ストレートの方もいるんですけど、結構経験ありきで授業が進んでいくので、はい、ちょっとそれだと困るなと思って、まあ、あと奨学金借りてたっていうのもありますけど、なんか1年間借りてて1年間就職すればチャラになるよみたいな感じだったんですよ。っていう制度もあったんで、うんうん、まあ、一応病院、大学病院そのまま勤めて、まあ、私精神科だったんですけど、まあ、1年間学んで、
うん、
で、でその後に、うん、まあ、辞めて、
はい、
大学病院辞めたけど、うん、復学して、
はい、
で、まあ、TA とかやってたんですけど、まあ、なんで、まあ、精神科病棟には出入りしつつ、うん、久しぶりみたいな感じで、で、うんうん、まあ、だけどそれを研究していくうちに、うん、なんか、まあ、看護師のメンタルヘルスとかやってたんですけど、でもやっぱり子どもの頃って大事だよなって、こう、もともとその家庭教師とか塾とかすごいやってたんで、はい、大学、まあ、修士もですけど、うん、やってたんで、やっぱ大事だなって、こういろいろ総合して大事だなって思い出して、うん、でちょっと子どものことやりたいなと思っていたら、うん、なんかちょっと母がなんかちょっと知り合いになった先生がいらっしゃったんですよね、教授で、
はいはい、
で、うん、まあ、その教授がスクールカウンセラーだったんですけど、
うん、
でそこでちょっとお世話になろうって思ったんですよね、うん、でだけど、まあ、そこに行くにも私看護から教育ってどうなんだろうって思って、
うん、
なんでちょっと1年間、まあ、研究生みたいなことをやりつつ、でそれと並行して、うん、まあ耳鼻科のクリニックの看護師をやってたんですよ、3年間くらい。
はい、
まあ、博士、はい、研究生と博士とをかぶって、
すげえ。
3年間クリニックをやりつつ、でも、実は家庭教師も実はやってたりとかして、うん、なんかすごいはちゃめちゃなことやってたんですけど、で、まあ、それで博士の途中で、ちょっと行ってみないって言われて、うん、その教授のやっぱつてがあって、はい、ちょっと受けてみないってなって、ちょっと富山の方の看護学部で、これが今度新設なんですけど、新しくできる。まあ、もともと工学部があったけど、うん、そこに新しく看護学部を作るってなって、そこの、うん、まあ、教員として着任して、うん、まあ、そこで2、3年やって、うん、で、今に至るって感じですかね。
すごいですよね。前職の
前職の方が壮絶ですね。
めちゃめちゃで申し訳ない。なんか話まとまってなくて申し訳ないんだけど。
私は普通に看護師さんと保健師さんの違いとかそんな話聞こうかなっていう文脈があったんですけど、今聞いていくと、うん、ある種学生と現場の二足のわらじも履いているし、看護の領域だけじゃなくて、そのメンタルとかスクールカウンセリングっていう教育と看護っていう二つの世界にもいたし、大学で教鞭も取られていたしっていうようなことで、本当に看護っていうことを柱にしながら、いろんなことに手を伸ばされてたっていうようなことなんですかね。
あ、そうですね。よく言えばね、本当になんか、まあ、でも自分の信念は一本あるんだけど、そう、いっぱいいろんなことはやってましたね。はい。
すごい。
これ、カースさん、同じ博士を取られたカースさんたち、うん、このスケジュール感で博士号をチャレンジするってどうなんですか？これすごいことなんですよね、きっと。実際、
そうですよね、普通の。まあ、僕は、まあ、僕の話になっちゃうからあれだけど、ね、自分の軸になる研究があってさ、で、プラス、うん、まあ、僕の場合、柔道関係の仕事もやっててさ、うん、それだけでも結構ハードで過ごしてたので、でしかも、これ、言い逃しがちなんだけど、これ、富山に移動してるからね。
そうだね。
そうそう。で、まあ、僕も宮城に行ってはいるけど、在学中から。けど、うん、移動を伴って、この複数の、仕事というか、多分、一個一個の負担はそこまでめちゃくちゃ大きいわけじゃないとは思うんだけど、そう、でも、こう、環境を変えながら、いろんなことやるって、僕も経験したけど、すごく大変なことなので、それを、ね。
すごいよね。池田さん、ちょっと普通にちょっと仕事の話から少し離れちゃうかもしれないんですけど、まあ、正直かなり体力的にもタフですし、正直頭こんがらがりそうだと思うんですよね。いろんなことを。実務と研究が常にある状況なので、なぜそれがやりきれたんですか？ 振り返った時に何がモチベーションでやってるんですか、
ね、いやもう勢いですよね。なんかやりたいって思ってなんか私新しいことを結構好きで、
うん、
なんていうの、うん、そうあのおっしゃる通り環境が変わるってものすごいエネルギーいるんですけど、
そうですよね、
だけど、うんうんうん、でもなんか知りたい、なんか生きてるから、生きてるから、うん、あの私今子育てしてて思ったんですよ。一時その育休とか取ってて、うん、その外界から遮断された生活を送って思ったのは、私学んでないと死んじゃうんだっていうか、多分適宜やっぱりまあ、うん、いろんな方そうだと思うんですけど、うん、私本当に学んで新しいことをどんどん学ばないと死んじゃう人間なんだなと思って、だからその学びたいっていうか、こう今そこに思った時に、うん、もう今しかないかもしれないって思うと、うんうん、なんか、うん、動きますよね。
それすごくわかります。すごくわか
ります。そのこのうちここが私は知らない、この世界を知ってみたい、うん、だけどその世界を知るチャンスはもしかしたらこの人生で今しかないかもしれない。
そう
じゃあやるしかないでしょうっていう思考回路ですか。そうそうそう、
めっちゃわかりますそれ。
でまあなんかどうなるかは結構私、まあ、ビビリではあるんですけど、でも なんていうんですか、その、うん、行かなかった時に後悔することの方が大きいような気がすると、うん、まあビビリでもいけるって感じです、
うん
うん、
うんうんうんうんうんうん、なんかそこ今の面白いですよね。非常にこうネガティブな感情に突き動かされてる部分がありますよね。あの怖いなって思いながらでもこれ逃したらなんか、自分の中でもやもやしそうだから怖いけどやっちゃえみたいな、なんかすごいあのエネルギッシュでパワーがあるながらも根底にはちょっとそういったネガティブな部分があるのかなって感じたんですけど、聞いていて。
いやそうですね、やっぱちょっとね、あの人間なんで
、うん、
あでも なんていうんですか、まあ、私その座右の面が反省はしても後悔はしないっていうのがあって、うん、だからやっぱりその、ね、あの後悔するよりかはね、あの言ってダメだったら、まあ、反省してまた、うんね、あの次に生かせばいいかなっていうのがあるんで、
うん、そう、なるほど、
なんかネガティブだけどポジティブ、ポジティブだけどネガティブみたいな感じ。
いや、うん、でもすごく僕はね共感味がありますよ。
本当ですか、ありがとうございます。
いやすごく面白いというか、あのこれ実はまあ僕らには実あの先にですね、こうまあいろんな話聞く前にプロフィール送ってもらってるんで、まあこういう話できてるんですけど、ねこう大学の教員時代とかっていうのは本当にこう研究費も獲得されてすごく活躍されてるんだなとかっていうのをね見ながら
いや
なんですけど、あのうん、はい、
ちょっと、ね、最後にすごい気になったのは、その一つ、
うん、
今回、まあ、あの、働くママさんで来ていただいた方も多分初めてだと思うんですね。
おー、かな？そっか。
そういった意味で、育休、これだけアクティブに動かれた方が、育休で、まあ、断絶するって先ほどおっしゃってましたけど、うん、そこの中で、働く母っていう新しい立場を、手に入れた池田さんなりで仕事のに対する取り組み方とか、その自分が興味があるものに全部飛びつき続けてたわけじゃないですか。自分、まあ一人だったかわかんないですけど、そこが変わるんですかね。やはり子育て、母っていう役割を自分の中で持つことで。ないしは、なんかそれによって新しい発見があったりとか、仕事とかそういうことに対する新しい発見があったりとか。これはもう僕らは、わかんないんですよね。
そうだね。そうだね。
で、今までも聞いたことがない話なんで、ちょっとこのパートの最後に、なんかそこを聞けたらなと思うんですけど。
うん、ちょっとあの、答えなんていうかわかんないですけど、まず思ったのは、うん、やっぱり子育ては一人じゃできないなっていうか、
うんうん、
思ったんで、やっぱ働くためには、本当にだから私も、子供生まれるまでは、なんかまあいろいろできるだろうなって思ってたんですけど、うん、でもやっぱり周りの力は絶対必要だから、
うん、
周りにまず感謝しますよね。やっぱりその働くには周りが大事で、
うん、
もちろん夫はしっかりだけど、
うん、
でも夫は京都にいるしみたいな、だからもう本当に地元に帰るしかないなって思うし、やっぱりそのあのまあ家庭教師とかでやってた中でもやっぱママさんたちに出会ってきましたけど、そのママさんたちのいかに素晴らしいことかっていう、うん、一生懸命やってたんだなっていうのがやっぱ実体験ですごく思う、うん、でその中でもやっぱり働いてる方がいたので、うん、 まあ、これ相当すごいエネルギッシュだなと思うんですけど、うん、でも何ていうんですか、うん、この子のために、まあ、今までは自分のためだけだったけど、うん、で、まあ、そのまあお金もまあ少し、まあ、多少あればいいかなくらいでも思ってたんですけど、やっぱりある程度現実的にこの子を育てるために働こうっていう、
うん、
自分の欲も満たしつつ、
うん
うん、でもこの子のためにもがそのゆくゆく教育費とかいろいろかかるから、もうそこも現実的に考えてある程度の お金も欲しいなって思うっていう感じですかね。
ここのところがある意味ちょっと分かりやすいかとちょっとあれな言い方をすると、ある種活動的に活発にやってたところのお子さんっていうことをもう見なきゃいけない、現実を見なきゃいけないっていうのがある種のブレーキがかかるようなことになるんですかね。それとも、それでももがいて、やっぱりやりたいことにはチャレンジしたいっていう思いは、残しておこうっていうところで言うと、どんなこのバランスというか心境のところがあるのかなっていうのは、ちょっともう少し聞きたいんですけど。
ですね。1年間は、とりあえず、1、2年っていうか3歳になるまでは、ブレーキかけようかって思いました。っていうのは3歳までに脳が完成するとかよく最近言われてるから、うんうんうん、だけどその後はママ好きにちょっと、まあ、来年くらいから徐々にママちょっと好きにやるからねみたいなことをこう全くまだ言葉もね流暢に話せないけど、うんうん、子供にちょっとずつ言ってます、
っていうのは私
まず言ってます、言ってます、あのママもちょっと今週1回だけどもうちょっと働くからね、ママとはちょっとバーバと言ってねくらいのことを言っていて、やっぱり、
はい、
なんだろう、自分を犠牲にして、
うん、
なんか子供を育てますっていうのは多分ゆくゆく子供にとっては重荷だと思うんです。私が子供にとっては重荷だから、うん、ある程度はブレーキかけるけど、ある程度からはママ行っちゃうよ、やっちゃうかねこう行こうかなって感じですよね。
なるほど。いや、
でもその今の話の中で僕思うのは、そのブレーキかけると子供に後々重しになるっていうのは、僕の実感結構そんな感じで、やっぱり母親見てて、多分やりたいこととかあったんだろうなと思いながら育ててくれて、だからやっぱりそこは今になってちょっとこう、今になってというか、まあもっと前から考えてて思っていたんですけど、やっぱそれは感じますよね、子供ながらに。そういったところは、親がこう自分のやりたいことをブレーキかけてたんじゃないかなとかっていうのを思うと思うので、多分すごくそのなんか言い聞かせてくっていうのは作戦としてめちゃくちゃいい気がしてます。
面白いですよね。そういうコントロールをしようとするからこそ、一番最初の話が周りに感謝っていうところに入っていくのは非常に池田さんっぽいなって思って聞いておりました。
あ、本当ですか。ありがとうござい
ます。いや、面白い
ね。周りに感謝しないとね。ね、
そうですね。
いや、そう。
いや、ありがとうございます。最後に非常に面白い話を伺って。
すいません。
いやいやいや、素晴らしいです。でですね、今回は、実はですね、リツの息子を3本撮りをしてるんですけど、今回2本撮りにして、で、なので、今28分、だいたい30分ぐらい喋っちゃってるんですけど、次も、まあ、同じぐらいのボリュームで、お話し聞いていこうと思います。実は、池田さん、こう、あれなんですよね、こう、今、さっき言った通りで、こう、だんだんブレーキを解放していこうというところで、こう、新たなところにチャレンジも、なさってるということを伺っています。なので、まあ、今後の足元の目標というか、今後のまあビジョン的なもの、多分今、本当に今はできてないかもしれないんですけど、こう、なんだろう、今チャレンジしようとしてるところとか、そのこうなったらいいなって思う、まあ、生活とか、なんかそういったところとかも含めてですね、お話を伺っていければなっていうふうに思っています。
はい。
はい。はい。ということで、第113回のエンボスラジオ、このあたりで、お別れしたいと思います。ぜひこれを聞いている方、高評価とあとは布教活動ですね、してもらえたらと思います。だんだんと筑波大学のすべての学群学類をカバーしつつあります。なのでいろんな人にちょっとは響くと思うのでぜひ高評価と、チャンネル登録とあと拡散布教活動ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はこのあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。